聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第2章1節から13節、新約聖書の214ページ、使徒言行録第2章1節から13節。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し立った。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話しているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレイに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来て者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。本日の礼拝は手法を見ても分かるようにペンテコステ施術礼拝として守っております。でこのペンテコステという言葉の意味は第50番目とか第50日目というものであります。旧約聖書においてレビ記の23章にはこういった記述があります。旧約聖書の199ページになるかと思いますけれども、レビ記の第23章15節16節、旧約聖書の199ページの上の段の終わりの方です。レビ記の23章の15節16節、あなたたちはこの安息日の翌日、すなわち初を携え奉納物とする日から数え始め、満7週を経る。7週間を経た翌日まで50日を数えたならば、主に申告の捧げ物を捧げるというふうにあります。この記述でありますけれども、これを五旬節、五旬祭、このように呼びます。本日の使徒言行録の2章の1節に出てきた言葉の、具体的な内容であります。でこの50日の基準となっている日が、数え始める日が杉越祭の安息日であります。そこから7週間、つまり49日で、その翌日ということで、第50日目に特別に捧げ物をすることを定められたのであります。イエス様が十字架にかけられた出来事、これも水越祭の時でありました。最後の晩餐としてよく知られている場面は、まさに水越の食事をしている場面でありました。そして水越祭の安息日から数えて第50日目に聖霊降臨日の出来事が起こったことから、この日をペンテコステ、聖霊降臨日としてキリスト教会は祝っております。このペンテコステ、一般的にはそれほど知名度はないかもしれません。クリスマスはもちろん、この10年ほどの間イースターという言葉も広く知られるようになってきたように思いますけれども、キリスト教信仰とは関係ないところで過ごしている人々にとっては、これらは単なるイベント日でしかないようです。チキンやケーキなどを食べてパーティーをしたり、プレゼント交換をする、また卵探しに興じたりと、楽しむ口実として用いられている部分が多分にあるようです。教会でこの聖書の言葉を聞いている私たち、キリスト教信仰を持って生きている私たちは少なくとも この三大祝日といえるクリスマス、イースター、ペンテコステの意味は覚えておくべきです。改めて言うまでもないかと思いますが、クリスマスはキリストの誕生、イースターはキリストの復活を祝う日です。それでは本日のペンテコステについてはいかがでしょうか。誰かからペンテコステって何？こう聞かれたならば、それに明確に答えることができるでしょうか。先ほど言ったようにペンテコステという言葉が第50番目とか第50日目という意味の言葉だとか、聖霊が下って弟子たちがさまざまな言葉で語り始めた、こういったことが聖書に書いてあるんだよ、こうやって言うことはできるかもしれません。ただそれを聞いた人がそれだけでペンテコステ、聖霊降臨日とは何の日だか分かるかどうか、少し疑問が残るものであります。当然のことながら三大祝日の一つに数えられる日ですので、キリスト教会にとって重要な日であることは言うまでもありません。むしろかなり身近な出来事として私たちはこのペンテコステの出来事を聞くべきであります。というのも、この出来事がなければ神の救いの御言葉は私たちのところにまで届くことはなかったからです。先ほどの本日の2章の一節、五旬節という言葉から始まっておりましたけれども、この日に弟子たちに主の聖なる霊、聖霊が下る出来事が起こったのです。そして弟子たちの働きによって主の御言葉が述べ伝えられ、各地に教会が建てられていくことになります。このことからペンテコステという日は教会の誕生日、こう称されるのであります。言うならば教会の始まりの日です。教会が建てられ、主の御言葉が、また救いの御言葉が述べ伝えられる長い歴史を経て、私たちが住むこの日本豊橋、この場所にも救いの御言葉、信仰が伝えられ、教会が建てられているのです。ペンテコステの出来事がなければ、今私たちに神の救いの御言葉が届くことがなかったというのはこのためです。弟子たちに聖霊が下り、この聖霊が下った驚くべき出来事から、世界中に神の救いが伝わり始めたのです。ペンテコステがキリスト教会の三大祝日の一つに数えられるのも十分に理解できることだと思います。弟子たちが聖霊に満たされる状況は非常に強烈なインパクトを持って語られます。ここに登場する炎のような舌が分かれ分かれに現れという状況を想像してみると、少し怖い印象を抱くかもしれません。しかも激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえる状況も記されています。こういった表現は映画などでの映像としては破壊的なイメージを持って表現されるような姿かもしれません。けれども、ここで言われている風も炎も神様の現れ、神様の臨在、そこに神が現れてくださる、こういった姿を指し示すものです。風という言葉は霊と同じ意味を持つ同義語であります。炎に関しても旧約聖書において神の現れる場面で用いられるものであります。特にモーセの証明の場面で確認すると、出エジプト記の3章の1節から6節、旧約聖書の96ページになるかと思います。出エジプト記の3章の1節から6節、旧約聖書の96ページの下の段、出エジプト記3章の1節から6節。モーセは宗徒でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。 道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよモーセと言われた。彼がはいと答えると神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。この二つのことから、風も炎も神が現れてくださることを連想させるものであります。決して破壊的な恐ろしい、陰鬱としたような状況ではなく、圧倒的な力を持って現れる主の御言葉がここにあるのだということを語り示すものであります。そして舌というものについては、私たちが自分の体で考えれば一目瞭然です。言葉を司る器官が舌です。舌を用いた言い回しは様々あると思いますけれども、先ほどのモーセの証明との関わりで考えると、出エジプト記の4章の10節にはこういった言葉があります。旧約聖書の98ページになりますけれども、出エジプト記の4章の10節、それでもなおモーセは主に言った。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でもやはりそうです。全く私は口が重く舌の重いものなのです。神の証明を拒もうとするモーセの姿がここにあるのです。自分は決して雄弁家ではないので、とてもじゃないけれども、人々に神様あなたの御言葉を語るにはふさわしいものではありません、こういう思いを持って事態を申し出している。それが舌の重いものの現実です。この気持ちは大変よくわかるものです。私自身自らのこととして経験していることでもあります。人前に立つのがどれだけ苦手か実体験を挙げればキリがないんですけども、一つのことを紹介すると、私高校生の時にどういうわけか文化祭の実行委員長をする羽目になりまして、その文化祭の開会宣言をしなければなりませんでした。で、体育館のステージに上がって、その開会宣言を少し話すわけなんですけれども、ステージ脇から登場して講談で開会します。で、戻っていく。それまでの記憶が全くないんです。後から友人ですね、こんなこと言ってたよ言われるんですけど、もう何一つ記憶がない。それぐらい上がり症なんです。もうそれは今も基本的には変わりません。こうやって何回も繰り返しです、毎週講談に立たせていただいて離れするということはあるかもしれませんけれども、その元々の上がり症ということと相まって、またそれとともにですね、この主の言葉を語るこの責任と緊張感というものはですね、決して慣れることはありません。子供かと笑われるかもしれませんけれども、牧師になって毎週土曜日と日曜日はお腹が痛い、これはもうずっとなんですね。それぐらいもう緊張してですね、この時を迎えているということがあります。なので、日曜日の夜になるとですね、それは収まるんですけれども、でも本当に自らが舌の重いものだということをですね、もうモーセのこの気持ちよくわかるんです。それでも主が用いられるということを受け取るときに、自分が苦手なことであったとしてもそこに使わされるという思いを持ってですね、こう講談に立たせていただいている、こういった日々を送っているわけであります。でもこの聖霊降臨の出来事として現れた炎のような舌というのは神の御言葉そのものです。私たちの感覚で舌が重いとか舌がよく回るとか、そういった人のタイプで判断されるようなものとは全く違うのです。神の御言葉は神の御言葉です。しかもその神の御言葉として地上を歩み抜かれたキリストとの 地上での出会いと別れを通して一つになって集まっていた弟子たちのところに現れたこの炎のような舌でありました。弟子たちはかなり熱い思いを持って集まっていたことでありましょう。下原稿録の一章からは復活の後に弟子たちと共に過ごされたイエス様が天に上げられた出来事が記されております。この出来事は弟子たちの信仰を確固たるものにする出来事でした。そして主に仕えようとする熱意がこれ以上ないほどに高まっていた、そんな状況の中聖霊が下るのです。彼らは家の中に集まっていました。そこで何をしていたかははっきりとは記されておりませんけれども、キリストの昇天を経験し祈りを熱くしていたのかもしれません。また今後のことについて語り合っていたのかもしれません。そこに現れたこの炎のような舌です。そして一人一人の上にとどまって一度は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したのです。イエス様はヨハネによる福音書の16章のところではこんなことを約束しておられます。新約聖書200ページになるかと思いますけれども、ヨハネによる福音書の16章7節、ヨハネによる福音書16章7節、しかし実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者はあなた方のところに送る。そして続く13節を見るとこう続きます。しかしその方すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。こう語られています。この出来事が聖霊降臨の出来事によって実現しているのであります。弟子たちの思いを一つにしていたのはただただこのキリストとの関わりだけです。これまでキリストと共に過ごしその御言葉を聞きお働きを目撃し誰よりもイエス・キリストの深い愛に触れ続けてきた弟子たちだったのです。この神の救いの御業を直接経験したことが彼らを一つにしているのです。家の中で一つ集まっていた彼らがその家の中にとどまるのではなく外に出ていきあらゆる人々に述べ伝えるためにふさわしい言葉が与えられた、それがこの聖霊降臨の出来事の一つであります。私たち人間は言葉を通して伝えます。言葉を通して受け取ります。言葉によって傷つきます。言葉によって励まされます。それは誰にでもまたどこにいても起こり得る出来事であります。それだけ私たちにとって言葉は大きな影響を与えるものです、もう少し言葉を足すならばどのような言葉と出会うかによってどのような人生になるかが変わってくるのですけれども、どれだけ良い言葉であったとしても人の言葉には限界があります。内実が伴わない言葉というものとなってしまうとその限界はより顕著なものとなってきてしまいます。時には本当に真剣な思いを持ってその言葉通りに生きようと語っていたとしてもその言葉とは裏腹に動いてしまうこともあるでしょう。一方で悪意を持って用いられる言葉と出会ってしまう言葉もあります。マタイによる福音書とマルコによる福音書ではイエス・キリストを裏切り役人たちに売り渡すユダの姿がありましたけれども、そこでユダが使った言葉は先生、イエス様に先生、こう呼びかけて接吻した姿があるのです。 これまで通り今まで一緒に過ごしてきた弟子として尊敬を持って先生こう呼びかける素振りでイエス様を売り渡すんです。マモンの罪、まあ、これは不正な富を求める、まあ、お金にとらわれてしまう、それをまあマモンの罪というふうに言ったりしますけれども、その罪によって抱くことになった悪意に満ちた言葉の代表であります。しかしこういった人の罪の中で十字架へと歩まれたキリストは死を経て復活してくださいました。人の罪に完全に勝利されたのです。誠に勝利された方が天に昇られた後に私たちに与えられた聖霊であります。弟子たちからするとキリストとの別れは大きな悲しみです。絶望に追いやられるような出来事であったかもしれませんけれども、イエス様が約束してくださっていた聖霊を与えられる、このことが実現したのです。弟子たちを導いてきたキリストが失われたことは、彼らをバラバラにする可能性を持っていたことは間違いないことでしょう。私たち人間の歴史にはそういった姿がしばしば現れます。大きな力や魅力を持っていたリーダーが失われると、その後の世代がまとまらず争いを始めたり瓦解していってしまったりすることが少なくありません。そのような中にあってキリストの愛に満ちた配慮が聖霊が送られているところに満ちているのです。ご自分が去った後にも弟子たちを一つとする神の御言葉を明らかにする聖霊を送ってくださっているからです。この御言葉を受けた弟子たちは自分たちに向けられた言葉としてのみならず、外に向かってそれぞれに与えられたさまざまな言葉で神の救いを述べ伝え始めるのです。しかも突如として起こったこの出来事は人々を驚きで満たします。五旬祭という大きな祭りのためにエルサレムを訪れていた多くの地域の人々がそれぞれの国の言葉で語り始めた弟子たちの言葉を耳にするのです。この突如として起こった出来事に対して人々は戸惑います。人によってはあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだ、もう意味不明の言葉を発するぐらいの驚きで満たされているのです。しかし外国語が話されている地域で生活すると、自らの母国語を聞くときに安心を覚えるということがあると思います。もしずっと外国で生活している中で思いかけず母国語を耳にしたならば、思わずその人に声をかけてしまうようなこともあると思うのです。しかもこの使徒言行録の出来事で語られているのは日常会話ではありません。神の偉大な技です。キリストを通して明らかにされた救いの出来事です。聖霊を通し確かなものとして示され、弟子たちを一つとした神の御業です。弟子たちは聖霊の導きによってそれぞれにふさわしい地域に使わされるのです。そしてそこで語るべき言葉を語り、神を述べ伝え教会が建てられていきます。それは彼らが自分自身のことを語ったわけではなかったからです。言語が違っても語られる内容はただ一つなのです。たとえ時代が変わってもこの内容は変わりません。聖霊に満たされ与えられた言葉によって語り始めた弟子たちによって建てられる教会は主の言葉に満ちているのです。そして主の御言葉によって建てられた教会の技に私たちもつながっているのであります。それは私たちも同じ教会としてキリストの救いを聞き語り伝える働きのために建てられていることを意味します。教会がその目的を見誤ってはなりません。 そこに集う人々が自らを満足するための集まりではありません。また人のつながりを生み出すためだけの交わりでもありません。教会は神の救いを述べ伝えるために建てられているのです。聖霊に満たされて語る言葉は神の救いを明らかにする言葉のみです。私たちの思い、言葉、それをはるかに超える神様の救いを語り示すだけなんです。そしてこの言葉は限られたものに対してのみ語り示されるようなものではなく、大きな広がりを持って伝えられる救いの御言葉です。この特別で決して変わることのない唯一の言葉によって、私たちは今この時に救われているのです。ペンテコステは救いの御言葉を伝える教会の始まりを祝う日であるとともに、全世界の人々に向けて神の救いが広がり始める喜びに満ちた日です。今この時に私たちに教会としての歩みが与えられていることは、弟子たちから脈々と受け継がれている信仰の系譜が途切れることなく続いていることの証であります。また神の救いの御業が力を持って働いてくださっていることの現れでもあります。この交わりに関わるすべての方々に救いの御言葉が喜びとして届き、また受け入れられますように、またこの喜びと共に味わう聖餐の恵みに信仰を持って共に預かることができるように切に祈り願うものであります。私たちの誰一人として欠けることなく主の交わりに招かれています。共にこの招きに応えるものとして歩み続けていくことができれば幸いですし、主の御言葉によって喜び歩む、そのような人生へと導かれていくことを心より祈り求めたいと思います。私たちの歩みに聖霊の導きが常にありますように、また聖霊によって与えられる御言葉によって神の祝福のうちに共に歩んでいくことができますように祈りを捧げます。天におられる父なる御神、聖霊降臨の出来事を覚えて集められ、新しい習慣の始めにこのペンテコステ主日礼拝がこの場において整えられたことを感謝いたします。あなたは今も変わらず聖霊によって私たちに働きかけてくださり、信仰の歩みを整え教会の働きを支えてくださっていることを感謝いたします。また信仰へと導いてくださっていることを感謝いたします。聖霊によって私たちをあなたを伝えるものとして用いてくださるとともに、迷っているものにあなたを信じる思いを確かなものとして与えてくださいますように。私たちの今の世界はあなたのご支配を忘れ去って、人がすべてを支配しているかのような思いに満ちています。どうか聖霊によって表されるあなたの御言葉によるご支配、また誠の平安が表されますよう切に祈り願います。人の傲慢や欲望を退け、あなたの御心が行われますように。特に世界のさまざまなところにある為政者の働きを覚えます。あなたの前にへり下り、あなたの御前にあって責任ある働きを全うすることができますように導いてください。この礼拝から始まる新しい習慣の生活にあって、あなたが共にいてくださり、あなたの祝福のうちに歩むことができますよう、一人一人の生活を守り導いてください。私たちの交わりの中には、病や老いの中で不自由な生活を強いられている者、看病にあたる者もあります。どうかそのような一人一人が、あなたの平安の中を歩むことができますように。隣接する豊橋朝日子供への働きを覚えます。集められている園児、保護者、職員の一人一人を、あなたが祝福を持って導いてください。信仰への気づき、導きをお与えください。またこの地域の中であなたを知らずに過ごしている多くの方々に、あなたを述べ伝えることができますよう用いてください。何よりも私ども一人一人が喜びを持って、あなたの御言葉に聞き続け、 あなたのご栄光を表すことができますよう用いてください。今与えられましたこの時を心より感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。